三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は、福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と大島のちょうど中間海のそばの家、ハウスアムメアからお送りしております。丹南の皆さん聞こえてますか？東さんですよ。3回目です。番組タイトルのダッチミンダッチミンというのはここ安東の古い方言、訳するとおいちにおいちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組ダッチミンダッチミンは、6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしております。はい、今回のパーソナリティ、5月ぶりからですから1ヶ月ちょっと経ってしまいましたけど、東さんの温泉、放浪記ということで第3回目でございます。本当に暑い日が続いております。今日はまあ梅雨の中休みというか、ね、気象台によればまだ沖縄しか梅雨が明けてないそうなんですけども、昨日今日と比較的お天気もいいので、お洗濯物も比較的乾きやすいんじゃないかなと、精一杯ね、干していただきたいなというふうに思います。街を走ってましてもですね、コインランドリーがすごく賑わっているというか混んでる、まあ、大物の感想に皆さん宿泊されているみたいですね。まあ、この後には本当に眩しい夏がやってくるんだろうなということで、しばらくはまあ暑さとの戦いというか、逆に暑さを楽しみながら過ごしていきたいなというふうに思います。まあ、暑さといえばですね、6月の10日過ぎから、南アフリカのワールドカップが始まりまして、私も連日連夜、特に、まあ、日本代表の戦いを観戦しておりました。まあ、残念ながらですね、ベスト16というところで、決勝トーナメントには駒を進めたんですけども、もう一試合、試合を見たかったなというのが素直な感想です。ただ非常に日本らしいというか日本人らしいサッカーを展開してくれたのではないかなと。でもやはり歴史といいますか、まだまだ見えない壁というか、世界の強豪国には、もう1枚も2枚も何かがきっと足りないんじゃないかなというふうに思います。まあ、それは時間が解決してくれるかもしれませんし、個々の努力かもしれませんし、ただ今回垣間見えましたように、まあ、日本人らしいというそのサッカーを今後も突き進んでいっていただけたらなと、まあ、心から、岡田ジャパンの選手たちには、お礼を申し上げたいというふうに思います。それと、まあ、最近の関心事で言えば、選挙も今週末ですかね、日曜日に投票があるんですけど、連日これもテレビの方でいろんな論戦といいますか、マニフェストのご説明であったりとか、各党の党首が熱い激論を交わしておりますけども、ぜひですね、棄権することなく皆さん、当日には投票所、もしくはご都合の悪い方は、不在者投票をされて、自分の意思を国政に反映していただきたいなというふうに思います。さて、まあ固い話はこの辺なんですけども、まあ5月下旬の2回目の放送からですね、この1ヶ月今日の間、私自身、まあ日々のというかウィークリーの音楽活動も粛々とこなしてきたんですけども、まあそんな中のエピソードとしてですね、ちょっとチャリティーコンサートを一つ行わさせていただきました。地元のあわら市の芸妓組合の建物が4月下旬にですね、まあ、失火しまして、火災で燃えてしまいました。で、新聞報道によりますと、大切なお三味線とかお太鼓とか、あと貴重な録音資料とかも全て燃えてしまったそうです。で、私が一番 心に痛めたのがその楽器、が燃えてしまったということが非常に、心が痛くてですね、我々で何かできないかということで、仲間に声をかけまして、合計5回ですかね、週末とか、越前鉄道の阿波井の町の駅前で演奏をしながら支援金の お願いをしたりとか、あと最後は、こちら三国の方のショッピングセンターの方で、チャリティーライブをさせていただきまして、皆様からの善意をたくさん頂戴しました。これは、今月下旬に、またもう一度これは市の方で開催されますコンサートの時に、お渡ししてこようと思っていますので、よろしくお願いします。ご協力いただいた皆様本当にありがとうございました。で今日は何をお話ししようかなというふうに思ってたんですけども、まあ、今日3回目ですし、まあ、ちょっと上期も終わりまして、自分なりに、3回目の放送を振り返ってみて、で、自分はインターネット上でミクシーって皆さんご存知でしょうかね、ソーシャルネットワークということで、まあ、ネット上での知り合いの方々とのやり取りとか、当然若い方は中心にされてたり、まあ老若男女をミクシーにも登録されてるんですけど、そんな中で、まあ、こちらの番組もネット配信、ポッドキャストで、まあ、生では聞けませんけども、翌日にはだいたいホームページからアップされておりましてですね、それを聞いていただいた感想をいくつか、いただいておりますので、その、まあ、お便りを紹介という形でちょっと読まさせてもらおうかなというふうに思います。ね、まだ読ませていただければ、またその方が新たな感想とかご意見をいただけるかなと思いますので、まず1回目の放送の時を聞いていただいた感想なんですけども、これはですね、ミクシーネームが、まあ、TB レインボーさんなんですけど、お疲れ聞いたよ、最初は上がっているかなと思ったけど後半はバッチリやったと、親指をサムアップの記号が入ってますけども、確かに非常に初めての放送でしたから、最初は本当に棒読みに近かったと思うんですけど、後半はもう開き直りの感じでいったと思います。まあ、それを直に聞いていてくださったので、この方は福井県の南城の方の方なんで、多分お仕事のエリアが丹南地区ですから、生で聞いていただけたんだろうと思います。 TV さんありがとうございました。その後ですね、いただいたメッセージはですね、さすが、まあ、ネット社会というか、福井県に関係する名古屋市の方からなんですけども、リロリンさんという女性の方なんですけども、聞きました。へえ、生放送なんだよね、すごい。まず一番に思ったこと、福井弁がほとんどない、かっこして、もしかしたら私自身が福井弁に、慣れてきたかしら。それから東さん、声が若い、顔も若いんですよ。灘草草もグッドでした。でもってやっぱ、ギターを始めたきっかけは女の子に、囲まれたかったからかみたいな感じで、書いてますね。でもなんだか穏やかに聞けました。また次回楽しみにしております。ミクシーの話もして、名古屋に別品さんのチェロ弾きがいるって、紹介してくれと、でありがとうございましたということで締めくくってもらっておりますけど、まあ、声が若いということで、確かに私も仕事柄、まあ、お電話でお客様とお話しするんですけど、電話の声はいいねみたいなことをよく言われます。これひょっとするとね、違うスイッチが入ってるかもしれませんけど、ちょっと意識して低めで喋ってることがありますので、気をつけてください。続いてのお便りは、これは福井県の美浜町から、これ同じように私が阿波羅で活動しているような音楽活動をしている仲間なんですけども、スーさんからいただきまして、聞きやしたよ。僕も戦争を知らない子どもたちを歌おうと、まあ、この日確か灘草草と戦争を知らない子どもたちを生で歌わさせていただきましたので、スーさんは僕より年齢が1個下ですから、まあ、同世代、当然同じような曲をリアルタイムで聴いていたんだろうなというふうに思います。スーさんありがとうございました。続いてこれは音声組のメンバーなんですけど、小室幸太郎さんから、これはポッドキャストで聞いてるんですね。今聞いています、 少しずつ緊張が解けてくるのが分かります。小室は小学校の頃通知表1でした、これ音楽の通知表が1でしたというふうに書いてるんですが、彼はあの、楽器で、まあ、あの押尾幸太郎というミュージシャンの、カバーをやっておりまして、非常にあの上手です。一度あのセントピアの方に毎週大体来られてますので聞きに来ていただきたいですし、まあ、歌で、歌う代わりに、まあ、ギターで歌うみたいな感じと思っていただければいいですし、まあ、ギターを打楽器のように演奏したりもされるので非常に、なんていうんですか、見ていて楽しい演奏ですので、ぜひ来てください。それから同じく阿波羅市からバンさん、この方は僕の中学校の先輩になるんですけども、お便り内容が、まあ、戦争を知らない子どもたちいいね、私もジローズ大好きでした。杉田ジローさんのなんて杉田二郎さんの、ヘアスタイルやベルボトムジーンズかっちょいい、でも今ではちょっと違うけどと、歌やネットラジオ聞いてて日賀さん、杉田二郎さんの声に似てますねって、これ時々言われるんですね。あの嬉しいような恥ずかしいようなところなんですけども、この方も同じ温泉組のメンバーでして、月に 1,2 回でお越しいただいて演奏してもらっております。またバンさん来てください。続いてのお便りが、これは M 君と言いまして、これはちょっと去年阿波羅市の中で、ね、障害者の就労支援施設でピアファームさんというところがあるんですけども、そこのチャリティー的なコンサートにお呼ばれした時にたまたま来ていたお客様で兵庫県の方なんですね。で M 君はその時僕も実際ご挨拶はしてないんですけど、なんだかんだとやってるうちにこのミクシーで再び再会した感じ でメッセージがですね、東さんすごい、あの日括弧で夢の果実コンサート、これがあのピアファームのコンサートなんですが、で聞いた声やとなぜかテンション上がりました。東さんの音楽のレールはとっても長いんですね。僕の音楽のレールどんどん伸ばしていきます。いい表現ですね、音楽のレールというふうに彼は僕のことを表現してくれましたけど、まあレールはね、あの曲がりながらもとにかく前に進むしかないと思いますし、まだまだレールをつないでいきたいと思ってますので、 M 君は兵庫県の確か何市だったかちょっと僕ど忘れしたんですけど、まあ、近いようで遠いかもしれませんけど、ぜひ、ネット上ではね兵庫県の温泉組支部長というふうに僕命名しておりますので、また僕らの活動も応援してください。次のお便りが、これは越前市の方なんですけど、これ私のお客様なんですが、これは前回の放送ですね。今聞いています、素敵ですよと、ちょっと自分で言うの恥ずかしいですね。目の前に東さんがいるみたい、生東さんもいいけどラジオの東さんもグッドですと、お疲れ様でしたという温かいメッセージを佐藤さんからいただきました。やっぱりね、あの聞いていただけるというか、あの音楽もそうなんですけど、ラジオの放送も、やっぱ時代ですかね、こういったポッドキャストで生ではないですけど翌日にアップされていて、それをクリックするだけで聞けるっていうのは本当にありがたいですし、自分も最初は抵抗があったんですが、やっぱ自分の放送を聞き直してみるというのは時間への、まあ、反省点も非常に見つかりますし、少しでもね、あのお耳に聞きやすいような表現の仕方ってどうなんだろうなとか、あと、私のこの温泉放浪記では定番になってきましたけども、2曲ほど生歌をさせてもらってますんで、その歌の反省もさせてもらっております。じゃあ後半に行く前にですね、今日用意した曲をまず1曲やらさせていただこうと思います。ちょっと古い曲なんですけど、古井戸というバンドといいますか、中井戸礼一さんが作られた「さなえちゃん」という曲をちょっとやってみたいと思います。最近ちょっと好きでやってますので聴いてください。 逆の音の裏拍子にさなえちゃんを書いたの。一日中かかって一生懸命書いたの。でも鉛筆で書いたからいつの間にか消えたの。大学の音の裏拍子のさなえちゃんが消えたの。もう会えないの、もう会えないの、二度と会えないの。大学の音の裏拍子によしこちゃんも書いたの。3日もかかって一生懸命書いたの。でも絵の具で書いたから流れて消えたの。大学の音の裏拍子のよしこちゃんが消えたの。もう会えないの、もう会えないの、二度と会えないの。大学の音の端っこに福ちゃんも書いたの。ついででもいいから、ついでに書いたの。でもついでに書いたから、ついでに消えたの。大学の音の端っこの福ちゃんも消えたの。もう会えないの、もう会えないの、二度と会えないの、二度と会えないの。はい、さなえちゃんという曲です。これ結構歌詞がいろんな歌詞が作れたりとか、実際あのライブでは中井ドレイチチャボはお客様のお名前を歌詞に入れたりとかして歌ってるんですけど、多分これを最初に聞いたのが中学の頃だと思うんですが、最初はやっぱり普通のね歌謡曲とか流れが違うし、どこがいいのか最初分かんなかったんですけど、一番感じたのはその演者とお客様との距離感が全然違うというか近かったんですね。それが非常に印象が強くて、つい最近またあの歌本ひっくり返していたらこの歌を見つけまして、あやつい、うん、こう 1,2 ヶ月ぐらいはよくライブでというか週末好んで、弾かさせてもらっております。また生で、皆さんの前でできたらなというふうに 思います。まあ、宣伝じゃありませんけど、温泉組の活動の中で毎週土曜日、あわら市のセントピアあわらで演奏しておりますので、お時間のある方はですね、お風呂方々結構柔らかいお湯に浸かりながらじゃないの、使った後にですね、聞いていただけるとありがたいなと思います。じゃあ後半戦のお便りをちょっとご紹介していきたいと思いますけども、これはまあ2回目の放送後ということになるんですけども、まあ自分でもそのこういったミクシーとかのサイトで、多分今日もすると思うんですが、今日はこういう感じでお話ししてきましたとか、で当然明日ぐらいにはそれがポッドキャストで、アップされてると思うんですけど、まあ、気恥ずかしいんですが、でもやっぱり聞いてもらえることのありがたさっていうのは思ってますの で次はあわら市のこれレナナさんからいただいたんですけども、この方はインターネット環境がその携帯だけですので、残念ながらその携帯ではこの音源を聞くことはできないので、文章を 見ますと、東さんお疲れ様ですと、リアルタイムで聞けない、 パソコンで聞けない、7は生日傘を見に行くべしねというふうに書いてます。その通りですね。生のを聞きに来ていただくしかありません。もしくはネット環境を整えていただくことが肝心かと思いますので、お子様に協力していただいてですね、ネット環境を早く整備していただきたいと思います。次が、このローナピさんなんですけど、富山県の方なんですけど、聞きました。ワールドワイドです。なかなか、低音の張りのあるいい声ですね。あわよくば福井弁も聞きたかったです。やっぱ助けの方はなんか福井弁に結構こだわり、食いつきがいいみたいなんですけど、聞きたかったですと。もう少し録音レベル、が大きかったら、もっと嬉しかったんですけどというふうに書いてますね。今日は多分大丈夫だと思います。日賀さんの生歌初めて聞きましたが、前評判通りなかなかいいですね。次回も楽しみにしています。今から前回の放送を聞き直しますというふうに書いてますね。まあ、前評判というのはどういう評判かよくわからないんですけど、決してまた私もその評判のいい、メッセージだけを紹介しているわけではありませんので、まあ得てしてですね、気を使っていいいいというふうに皆さん書いてくれてるんだろうなというふうに思います。全然忌憚のないメッセージを寄せていただければ結構ですの で、 で続いてが、先ほどもご紹介しましたけど、名古屋市の、美人チェロ弾きの リロリンさんですけど、やっと聞きました。武蔵くんの話はいいね。ダッチミンダッチミン、名古屋でも流行らせよと。歌もギターも良かったです。また次回も頑張ってね。福山さんって書いてますね。あ、これなんか前回東尋坊の福山とかっていうことを言っていただいたんぜよ。ね、名古屋の方でもダッチミン、ダッチミンという言葉を流行らせていただけたらなというふうに思います。そういえばね、福山さんの話ではありませんけど、やっぱ、今龍馬伝がね暑いと言いますか、今朝もちょっと龍馬伝がちょっと外れるんですけど、龍馬を師と仰いでらっしゃる武田鉄矢さんの番組聞いてましたら、やはり何で今龍馬伝がすごい人気なのかというと、方言で日本の国を語っているというところがすごくキーポイントらしくて、当時はそういうね、薩摩であり、土佐であり、長州であり、そして越前であり、そういった老子たちが、自分の国のことまで、日本を憂えてたのかもしれませんし、これからどうあるべきかということを熱く語ってたんだろうなというふうに思います。まあ、若干今日本も政局が混沌としているので、そしたら龍馬に惹かれたりとか、ああいう時代になんとなく自分も行ったら何してるのかなと思ったんですけど、多分ロバタでなんか干物でも売ってるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、老子にはなれなかっただろうなと思いますけど、ね、腰から台頭下げてみたいな、そういうところじゃない、多分、干物を売ったりとかしてるんじゃないかなと思います。ね、かっこいいですもんね、福山雅治とか坂本龍馬、憧れますよね、なんとなく。まあ、ああいう人が今日本にいたらどうなんだろうなと。まあ、時代こそ違え、ああいった方に、まあ、ああいう方が旗を振っていただけたら、それについてやっぱ引きずられるのかなと思うんですけど、でもある歴史家が言ってたのは、じゃあもし坂本龍馬が、長らえていたらどうなってたんだろうなっていうお話がありまして、多分政治には関わらずに、多分その海運業とかの商売で、儲けてたんじゃないかなみたいなお話もされてました。まあ実際、今あと僕一番気になるキャラクターは、香川照之さんがやってる岩崎弥太郎なんですけど、非常に汚らしいんですけど、言葉悪いんですけどね、でもだんだんその人間性が非常に露骨に出てて、人間味あふれてて、なくてはならないキャラクターで、やっぱ龍馬とかを引き立ててるんだろうなというふうに思います。ちょっと話はずれましたけど、じゃあ最後のお便りなんですが、これ神奈川県の方から頂戴しました。神奈川県のエトピリカさんなんですけど、ちょっと長文ですが、そのまま読まさせてもらいます。音楽活動だけでなく、ラジオのパーソナリティをされているんですね。ラジオを通して音楽や自分を発信し、リスナーと対話することができ、リスナーの名前やリクエストを呼んで、身近になれるパーソナリティの仕事に、興味があります。ダッチミン、ダッチミン、不思議な掛け声で覚えやすいですね。今度 その言葉使ってみようかと思います。初めて東さんの声を聞きました。渋くて味のある声、歌声ですね。斉藤和義ずっと好きだった、日記で好きと書いていましたよね。ずっと好きだった東さんバージョンはまるで好きな女の子がそこにいて彼女への一途な思いが伝わってくる歌でした。90近くのおばあちゃんに歌っている曲が好きだと言われ応援してもらえた24歳武蔵くんの話は、心温まる話でした。応援されることは頑張る原動力になりますよね。高校時代は自分は陸上部だけで精一杯だったのでサッカーとギターを両立していたことはすごいと思います。7月8日の生放送を応援していますと神奈川県の方から頂戴しております。でこういった広がりがどんどん自分の中でもネットの中でも広がっていければなというふうに思います。早いですね。もう3時、もう半近くなっちゃいましたね。今日は本当にお便りコーナーっていうのを以前からちょっとやってみたかったので、これまた 2,3 ヶ月後、5、6回目の放送の時にまたお便りをまたご紹介できたらなというふうに思いますし、やっぱ支えられて自分もやってますし、やはりその一人の方でも応援されるっていうことは本当にありがたいので、どんどんまたポッドキャストと聞いていただいて忌憚のないご意見をいただけたらなというふうに思います。じゃ あそろそろお別れの時間になってまいりました。今日も暑い日安さんが30分お勤めできたのかなと思います。またお便りをはもうダッチミンで検索していただければページに飛べますから、そちらの方からお寄せくだされば助かりますし、またミクシーの方は東さんで検索していただければ私のページに行けると思います。じゃあお別れの曲、今日はこれも古いんですけども、最近、これも好きでやってます、チューリップの心の旅をでお別れしたいと思います。
から今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は僕は汽車の中旅立つ僕の心知っていたのか。遠く離れてしまえば愛は終わると言った。もしも許されるなら眠りについた君をポケットに詰め込んでこのまま連れ去りたい。ああだから今夜だけは君を抱いていたい、yeah. ああ明日の今頃は僕は汽車の中にぎやかだった街も今は声を沈めて何を待っている